FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本雅文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、オープニングのテーマといたしましては、まあ、このところの話題ですね。2024年のノーベル物理学賞、そして科学賞が人工知能 AI の研究者らに授与されることが決まったということで、まあ、新しい、姿、印象づける受賞だとも言われていますよね。
そうですね。今回今のところはまだ日本人のね、受賞が、まあ、ないというのはちょっと、残念なんですけども、
そうですね、
やっぱりこの、はい、この AI 関連のですね、
はい、
ところが、しかもノーベル化学賞とかですね、というところでやっぱり出てきて、やっぱりこの、なんていうか、基礎科学というか、まあ、いうところの分野でも、やっぱりこの AI、まあ、工学というかですね、
はい、
いうところの AI がかなり影響を及ぼしてきてるっていうですね、いうところなんだと思います。やっぱりその為替市場っていうか金融市場全般もですね、やっぱりこの、はい、まあアメリカの株価見ても、やっぱりこの NVIDIA ですとか、やっぱりこの半導体セクターが主導して、上下動が起きているっていうところもありますし、で、やっぱり長期的なやっぱり上昇トレンドっていうのが、やっぱりこの生成 AI 関連の半導体っていうところになってきていますし、で、ドル円相場もですね、このやっぱり7、8月の急落のところもそうでしたし、やっぱりその大きなトレンドとして、やっぱりその、この半導体セクターの影響を受けてるっていうことで、まあドル円相場も、AI 相場になってるっていうかですね、いうような感じも、まあ、しないでもないですよね。
そうですね。まあ、私たちの生活の中でも多くの分野で AI のお世話になっているっていうところもありますよね。
まあ、そうですね。リサーチなんかでも、やっぱりいろんな、その、まあ、AI 関連のチャット GPT 以外にも結構いろんなものが出てきているので、やっぱそれも結構活用しながら、いかにその生産性とか分析をやっぱり深めるかっていうですね、そういうのが課題になってますよね。
そうですね。発展の鍵が AI を握っているっていうところもある中で、新しい科学の姿を印象づける、受賞だということでした。さて、足元の為替市場ですけれども、現在ドル円は1ドル148円60銭から61銭での取引となっておりますけれども、今週は1ドル149円台つける場面もありました。この1週間、足元の動き、為替市場どうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
はい、やっぱりその、まあ、石破政権のですね、この金融政策に対するスタンスの、まあ、転換というか、まあ、変化、というのがあって、それに加えて、アメリカの経済指標が、まあ、雇用統計などですね、まあ、良かった。で、もう今回、まあ、次回の FOMC では、もう、50ベースの利下げからですね、一気にもう利下げがないんじゃないかっていうようなところまで、まあ来てですね、で、149円台まで乗せてきた。で、アメリカの10年金利も 4% になっていてですね、まあちょっと、つい1週間前からはですね、大きくやっぱ水準感も方向感もちょっと違う感じになってきていると、まあ、いうことですよね。
そうですね。先ほどお話のあったその雇用のところですね、アメリカの雇用統計もかなり強い数字が出てまいりましたもんね。
はい。まあ、また、昨晩出たですね。
はい。CPI ですね。
申請件数なんかは、はじめ、失業保険申請件数ですね。労働市場関連でも、まあ、強弱まちまちっていうところではあるんですけれども、はい、やっぱりこの雇用統計が一番やっぱり、まあ、金融政策決定上もですね、かなりインパクトが大きいっていうことで、
は
い、やっぱりあれがちょっと、まあ、前回の、まあ、雇用統計が弱かったっていうところが、50ベース利下げの根拠になったと。で、今回はその雇用統計が強かったっていうことがですね、逆に強気の根拠になっちゃうみたいなんですね。ちょっとそんな感じで、まあ非常になんていうか雇用統計に左右される金融政策と為替っていう感じですね。
そうですね。昨日の週間の新規失業保険申請件数25万8000件ということで、2023年8月以来の高水準となった。これを受けて円買いドル売りが膨らんだ格好でしたね。
そうですね、やっぱり CPI がですね、これまで大きく市場を動かしてきたので、CPI は市場消費上振れでしたよね。
はい、
で、コア CPI なんかはむしろ前年比で見れば、前月から加速しちゃったわけですけれども、はい、それにもかかわらずドル円が下がった。で、やっぱりその同時に発表されたこの数字、インシャルクレームですよね。これが、やっぱり、増加幅が結構大きかったわけですよね。で、これ、ハリケーンの影響もあるんですけれども、それ以外のミシガン州とかですね、
はい、
製造業のレイアフとかっていうのの影響を受けたところもあるっていうことで、やっぱりちょっと労働市場に関しては油断しちゃいけないっていうことと、あとやっぱり為替市場が、やっぱりインフレ指標よりも、やっぱり労働市場のデータに反応しやすいっていうところはですね、ちょっと改めて、認識しなきゃいけないところだったなっていうふうに思いましたね。
そうですね。その後に、アメリカ債券市場で、幅広い年限の国債にも買いが入っていたという状況でしたね。
はい。アメリカの金利もやっぱりその下がって、で、この利下げ各、11月 FOMC での利下げ幅に関する市場の織り込みもですね、
はい、
結構後退したっていう、また高まったっていうですね、また利下げがやっぱり大きくなるんじゃないかっていう期待が少し高まったりとかっていう形にもなってですね、本当に一つずつの経済指標でですね、大きく触れやすい状況ですね。
そうですね。そして、要人の発言もありましたね。昨日ボスティックアトランタ連銀総裁の発言もありました。11月の利下げ見送りもあり得るという発言もありました。
そうですね、これはやっぱりその30日のパウエル議長の発言で、利下げ急いでないという話からの、流れ でその後の経済指標が強くって、
はい、
でボスティックさんは割とハト派的だったんだとは思うんですけれども、その方でさえですね、見送ってもいいんじゃないかみたいな話になってで、やっぱり結構こちらも非常にインパクトがあったんですけども、意外と昨日はそのボスティック総裁の発言への反応、金利上昇とドル高というのが一時的にとどまったっていうですね、結局引き上げかけたらまた金利が下がっちゃったっていうところもあって、やっぱりそのアメリカの金利、特に10年金利に関しては 4% 台でのですね、やっぱりその米国債の買い意欲というか、高値経済感というか、そろそろいいところまで来たんじゃないかっていう感じも出てきたのかもしれないなっていうふうに思いますね。
なるほど。国内では為替市場ドル円149円で入ったところで、三村財務官や加藤財務大臣より円安牽制の口先介入もありましたね。
はい、そうですね。やっぱりこれが3日ですかね、3日あたりからその、はい、10月2日のこの植田総裁と石破首相の会談を受けた後の、今はその利上げする時期じゃないみたいな話を受けた円安に対して、やっぱりちょっとあんまり円安進んでも困るなっていう話で、少し調整がですね、石破政権からも金利に関する話が出てきていたんですが、雇用統計でまた円安が進んじゃったんで、ちょっとこれは止めなきゃいけないと。いうことで、やっぱりですね、この政権、石破政権としては、株安は困る、
はい、
あとは円安もやっぱり賃金引き下げて困るということで、両方困るというのが総選挙前のストラテジーということになると思いますね。
はい、その国内景気なんですけれども、景気ウォッチャー調査ですとか毎月勤労統計もやや弱い結果となっておりましたよね。
そうですね。おそらく、やっぱりこの実質賃金がいかに上昇していくかっていうところが、この年後半のですね、やっぱりその最大の焦点であるので、やっぱりこのインフレ動向と、あとはその、そうですね、やっぱり賃金のですね、賃上げのこの波及度合いっていうところを今見極めている状況っていうことになると思いますね。
はい。そして国内では衆議院解散、与野党は15日公示、27日投開票の衆院選に向けて事実上の選挙戦に入ってくるわけですが、この選挙の為替市場への影響というのはどう見てらっしゃいますでしょうか。
はい。基本的には、衆議院では、自公で過半数、あとその自民党も単独過半数というのですので、よほど悪くない限り、少なくとも自民党の過半数は、維持できる、自公の過半数は維持できるんだろうと まあ、いうところにはなりますが、やっぱりちょっとかなり議席が減っちゃったねっていうことになると、石破さんの求心力が低下するリスクがあるということと、あとは次回のそのやっぱり夏の参院選に向けて、やっぱりこのなんていうか短期的なその選挙対策的なものが続いちゃって、長期的な問題、に対応できないっていうですね、そういう問題が出てくるのかなというふうに思いますね。
はい、
あとその立憲民主党がちょっと力を持っちゃったりすると、立憲民主党はこのインフレ目標を 2% から 0% に下げるっていうようなことも言ってますんで、ちょっとこれは少し警戒しなきゃいけない材料かもしれませんね。
そうですね。そのあたりも気になるところですが、一旦ここで CM を挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺います。ここでセントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では初めて口座を開設される方に取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座開設申し込みから14日以内の取引開始で2000円、さらに口座開設月から翌々月末までの新規取引合計数量に応じまして最大100万円をキャッシュバックします。詳しくは FX フライデー番組サイトのバナーからご確認ください。またセントラル端子 FX では米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円など人気通貨ペアが業界トップ水準の取引条件でお取引いただけます。 FX を利用して外貨に投資するならぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者関東財務局長、金商第278号。さて引き続き山本さんにここからお話を伺ってまいりますが、山本さん、足元で、まあ、外部要因としまして中東情勢についてはどう見ておいたらよろしいでしょうか。
そうですね、今のところやっぱりその中東情勢やかそのレバノン侵攻だとかですね、市場侵攻だとかっていうところがあった際にはやっぱり株が下がってでリスクオフで円高になるっていうですね、やっぱりそういう傾向があると思うんですよね。で今後さらにやっぱりこのエスカレーションみたいな形で、まあ、今イスラエルがそのイランに対する報復を協議してるっていう話なんですけれども、まあ、その報復の内容ですよね。でそれが例えば核施設だとかまあいうところになってくると本格的な戦争になりますし、それはやっぱりもうさらにやっぱり株安で円高ことになりやすいと。一方でその石油施設への攻撃ということになると原油価格が急騰すると、でその場合にはまあリスクオフの面もあるんですけれども、一方でこの日本の場合はですね、これまた22年のウクライナ侵攻の時と同じように貿易収支が大幅に悪化しちゃうんじゃないかと。でそれから来る円安懸念というのも出てきて、ちょっと素直に円を買えないっていうですね、そんな状況になりますんで、ちょっとどういう報復というか、どういう展開になるのかっていうこと次第で、相場何度も変わってくるかなと思いますね。
なかなかその一喜一憂といいますか、その状況次第で変わってくるということですね。
ね、
さて、昨日 CPI を踏まえて、先ほど山本さんからのお話もありましたけれども、やっぱフェドの高官からは利下げを急がない姿勢が示されているところが多い中で、各国ヨーロッパではどのような、状況になっておりますでしょうか。アメリカ以外の動きについて伺えますか。
そうですね、アメリカはちょっと50メートルで利下げ早とちりだったんじゃないかみたいな話になってきているんですけれども、やっぱりその他の国ではやっぱりちょっとやっぱり利下げを急ぐような動きが見えるかなと思います。
はい、
例えば ECB では来週理事会がありますけれども、そこで前回9月にあったのが、まあ、もう一回連続してやるっていうような形になりますよね。
はい、
でこれは1回おきにやってたのからちょっとスピードアップということになりますし、あと、まあ、イギリスなんかでもですね、まあ、これまで、まあ、あんまりその利下げに積極的じゃなかったんですけれども、ベイリー総裁がやっぱりちょっと積極利下げの必要性みたいなことを指摘したりとか、まあ、スウェーデンとかでも50ベースで利下げが必要なんじゃないかみたいな話があったりとかいう動きがありますね。なので、まあ、こういうところからすると本来まあ金利低下で、まあ、やっぱり遠距離取引をやる、 まあ、なんていうか、幅がですね、ちょっとやっぱ狭まってくるっていうですね、そんな感じにはなるとは思っています。あと、ヨーロッパ以外でも、ニュージーランドですよね。
はい、
今週は、まあ、9日に、はい、ありましたけれども、25ベースの利下げから50ベースにですね、利下げペースを加速したっていう形になっていまして。
2回5連続の利下げですね。
はいはい。で、かつ利下げペース、まあ、加速という形になってですね。
はい、
やっぱりその、本当に高所恐怖症っていうかですね、やっぱり高金利を維持しすぎてですね、
はい、
インフレが下がりすぎたり、あるいはその景気が悪すぎたりっていうですね、そういうリスクが あると。まあ、いうのがやっぱりちょっと次第にやっぱり広く認識されてるっていうことじゃないかと思うんですよね。
そうしますと相対的に見てドル高になりやすい状況であるということですか？
まあ、黒線で言うとやっぱり円高、ドル高円高っていうことなんですけれども、うんうん、でやっぱりそのアメリカはむしろ逆方向でちょっと利下げしすぎたねっていう話になっているので、うんまあ、そういう意味ではちょっとドル高っていうふうにはなりますね、
はい、そして今晩アメリカ、PPI9 月分ですね発表される予定ですがこちらはどう見てらっしゃいますでしょうか。
はい、まあ、PPI はこれ CPI に影響するという意味で、まあ、CPI に発表の発表前に出てくるんであればですね結構注目されたと思うんですけれども、はいまあ、今回、まあ、CPI はすでにまあ加速を示した一方で市場はそれよりも労働市場統計に反応したっていうことだったので、はいまあ、今回の PPI に関してはちょっと注目度が低下したかなという感じがいたします。よっぽど大きく市場予想から乖離しない限りはですね、まあ、ドル円もちょっと調整かなっていう。でアメリカも来週月曜日お休みですかね、ということもありますのでちょっと調整モードになる可能性は高いかなっていうふうには思いますね、
はい、そうですね。コロンバスデーの祝日ですね。
そうですね、
日本も休場ですけどもね、
はいはい、
そのようなカレンダーの中で、まあ、来週に向けてどのあたりに注目されてらっしゃいますでしょうか。
はい。まあ、来週のイベント見ますとですね、比較的少なくて、アメリカもまあ、パラパラと経済指標出てくるんで、まあ、それに反応すると。はい、で、まあ、中では17日ですかね、小売売上高、
はい。
これはアメリカ経済の牽引役ですので、
はい、
まあ、こちらがまあ、どうなのかっていうところを見極めると。で、この結果次第で、やっぱりこの、11月の利下げがですね、やっぱり50ベースっていうことになるかもしれないし、やっぱり据え置きだっていうことになるかもしれないので、この辺は本当に経済指標次第でですね、ドル円は振れやすいという状況じゃないかと思います。
この先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせください。
はい。ドル円はですね、まあ、来週は、146円から151円ですかね、程度の、まあ、レンジで推移すると見ています。
はい。
やっぱりこの150円上で、やっぱりこの、円安牽制が出てくる可能性があるのと、151円のあたりは、ちょうど200日で平均線が通ってますんで、この上値はやっぱりちょっと重いかなっていうふうには思います。
はい。それでは最後に注目の通貨ペアについてはいかがでしょうか。
はい。引き続きメキシコペソ円ということで、まあ、黒線全般に言えることなんですけど、まあ、ドル円もそうで、まあ、黒線堅調と、まあ、いうことなんですが、やっぱりメキシコペソに関して堅調だったのは、雇用統計の後、アメリカ経済が強いっていうことですよね。で、ドル高になったわけですけれども、メキシコ、ドルの、メキシコペソの対ドル相場は上昇したんですよね。はい。で、やっぱり、そういう意味では、やっぱり、まあ、アメリカ経済が強いなら、メキシコも恩恵を受けるっていうところになりましたので、そういう意味では、やっぱりちょっと、そこがたいなという感じで、まあ、これまでも申し上げてましたけども、じわじわと上昇してきて、まあ、7.78 まで上がってるわけですけれども、やっぱり今のところは、まあ、8方向への続伸の可能性と。で、ただ一方で、11月、大統領選に近づくと、トランプ勝利だと、ちょっとペソ売りっていう、まあ、リスクがありますので、ちょっとその辺も睨みながらの展開ということかと思います。
よくわかりました。山本さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいりました、山本さんへのご質問もお待ちしております。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
セントラル端子 FX。 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。